今日から私たちはレントのシリーズを始めます。レントという言葉に、もしかしたら聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれません。日本語では受難節と言います。受難週と、混同なさらないようにしてください。受難週ってのはイースターの1週間前ですね。受難節というのはイースターの6週間と4日前ですね。数え方は日曜日を除いて数えていってイースターから40日前なんですね。荒野でイエス様が40日間断食をして過ごされたので、同じように私たちも40日間を十字架に備えて過ごす。で、日曜日はイエス様が復活したおめでたい日なので、それは抜かして40日間数えるというのが起源です。今年は、今週の水曜日2月14日がレントの開始の日です。その最初の日は灰の水曜日、アッシュウェンズデーと言います。私の母校のアズサパシフィック大学ではキャンパスの牧師がこの日に、希望者には額に灰をつけてくれるんですね。ちょっと用意しようかと思ったけど、灰の作り方が分かりませんでしたので。そしてイースターは今年は4月1日になります。世間では2月14日はバレンタインデー、4月1日はエイプリルフールだそうですね。アメリカのクリスチャンたちが、ネットで今年の2月14日はどうしたらいいんだ、バレンタインデーとアッシュウェンズデーが重なってる、4月1日はもっと大変だ、どうしたらいいんだと、騒いでいましたけれども、何にも騒ぐ必要ないと思います。何も動揺することなく、アッシュウェンズデーにはイエス様の十字架を思い、そして4月1日のイースターにはイエス様は復活なさったというふうに私たちは喜びたいと思います。さて、このレントのシリーズ、イエス様の十字架と復活を待ち望む、本当にイエス様の復活、イースターが待ち遠しいと思うようなシーズンにしたいと思います。期待をしてください。今日開いたのはマタイの福音書の26章の1節から16節です。3つの段落に分けて読んでいきたいと思います。1つ目は1節から5節、2つ目は6から13節、そして最後に14から16節です。今日の聖書の箇所は映画を見ている、あるいは演劇を見ているというふうにイメージをしてください。そしてこの映画の最初の場面はエルサレムにある大祭司の家の庭です。そこに長老たちが、つまりイエス様の人気を面白くないと思っていた偉い人たちが集まって、4節イエスを騙して捕らえ殺そうと相談したというところから始まります。祭司って宗教家ですね。今で言えば僧侶ですよ。そういう人たちが集まってで誰かを殺そうと相談していたというんですね。もうすでにおかしなことというか大変なことが起ころうとしていたというのが分かります。で、次の場面はですね、6節から13節イエス様はベタニアというエルサレムの近くの町にいました。そしてシモンという人の家に滞在をしています。6節さて、イエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられると、と始まります。これはさっきとは打って変わって、大祭司の家の庭でですね、人々が陰謀を企てていたのとは打って変わってアットホームな雰囲気です。ここでイエス様たちは食事をしていたんですね。ここで変わった事件が起こります。マリアという女性が現れます。マタイの福音書にはマリアと名前は書かれてありませんけれども、他の福音書を読むとこの女性の名前がマリアだと分かります。マリアという女性が7節一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。この食事中の、あるいは食事を始めようとしていたのか、イエス様のところにマリアがやってきて、後ろから香油をドボドボドボッと頭からかけたんですね。 これに対して弟子たちは彼女を責めたんです。責めた理由は8節と9節を読むと分かります。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。この香油は大変なお金になっただろう。この一節によるとですね、何百万円にもなっただろうと言われています。それで貧しい人に与えることもできたのではないかと弟子たちは言うんですね。これに対してイエス様は10節からマリアをかばってくれるんですね。10節から13節までイエス様がマリアをかばって褒めてくれる言葉が続きます。10節、するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは私の埋葬の用意をしてくれたのです。確かにこの香油はお金になっただろう。それで貧しい人に与えることもできただろう。けれどもこのマリアは私の埋葬の準備をしてくれたのですよ。この人は私がこれから十字架にかかるということをちゃんと知っていて、分かっていて、理解していて、私の十字架へ向かう心を知っていて、そして私に心を合わせてくれたんですよ。そうイエス様は言うんですね。13節はその場にいた人たち全員、そしてマリアに語られた。マリアの信仰への励ましです。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。その通りになりましたね。世界中どこででも福音が伝えられるところなら、この晩にマリアがしたことは語られていくわけです。イエス様の言った通りになりました。そう言ってイエス様はマリアを褒めて励ましてくれたんです。私たちが映画を見ているとするならば、最後の場面に行きます。もう一度その映画を撮っているカメラは大祭司の家の庭に戻ります。そこには新たな登場人物が出てきます。そこにいてはならない人、唯一ですね、シモンの家にいた人の中で、大祭司の家の庭に登場する人がいる。その人は、シモンの家から大祭司の家に、移動してきました。それは誰でしょうか。そう、イスカリオテのユダですね。14節から、その時十二弟子の一人でイスカリオテユダという者が祭司長たちのところに行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。ざっくりと1節から16節のストーリーを紹介すると以上になります。まず注目したいのはですね、この26章の1節から16節の部分はですね、サンドイッチの形をしているということです。3つのこの映画のようなシーンでサンドイッチの構成をしています。大祭司の家のシーン、それからシモンの家のシーン、そしてもう一回大祭司の家なんですね。つまり大祭司の家での出来事がサンドイッチで言うならば、こう両側で挟むパンなんですよ。そしてシモンの家でマリアがイエス様の頭に香油を注いだ場面がサンドイッチの中身ですね。卵かジャムか分かりませんけれども、サンドイッチの中身にあたります。そうやってサンドイッチのような形をしていて、サンドイッチの中に挟んでいるものの輝きが増すように、際立つように描かれています。そうやって書いてマタイがですね、福音書の著者が際立たせたかったことはマリアの信仰です。マリアのハート、マリアが惜しみなく 自分の宝物である香油を使ってイエス様を礼拝した、そのマリアの心です。かたやサンドイッチで挟んでいるこのパンのシーンですね、祭司たちユダはですね、イエス様の値段をたった銀貨30枚と考えました。だからこの、サンドイッチ、両側で挟んでいるパンと中身と、これに共通するテーマ、この3つが一体となって私たちに訴えかけてくる問いがあるとしたら、それは How much is Jesus for you? あなたはイエス様を一体いくらと言いますか？あなたにとってイエス様の命は、イエス様の十字架はどれだけ尊いものですか？かたや祭司長たちユダはですね、それを銀貨30枚と考えた。イエス様の命をたった銀貨30枚と考えた。かたやマリアは本当に尊いもの、自分の宝物、何百万にもなったと言われる、でも値段は問題ではないんです、その自分の宝物に値するものとしてイエス様の十字架を考えて礼拝した。かたやイエス様を殺そうと陰謀を巡らしていた。かたやイエス様の十字架を尊いものと思って、イエス様のとの別れを惜しんでイエス様を心から礼拝した。水曜日からレントが始まるということで、十字架に関連した御言葉を一つ読みたいと思います。ヘブル人への手紙の12章の2節ですね、スクリーンの方にも出てきます。ヘブル人への手紙12章の2節、私スクリーンに御言葉や聖歌の歌詞を出す理由は、聖書と聖歌とリビングプレイズと修法と、なんかこう4つも5つもこうジャグリングのようにして礼拝しないで済むように出してるんですね。ですからぜひご活用いただけたらと思います。好きで聖歌持つ人は持っていいと思うんですけど、おすすめは聖書と修法だけですかね。スクリーンに全部出るので、皆さんの便宜のためにこれはしています。ヘブル書の12章の2節をですね、皆さんと一緒にお読みしたいと思います。よろしいですか？ヘブル人への手紙12章の2節3、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。アーメン。ありがとうございます。まず信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとあります。イエス様は信仰の創始者なんですね。つまりイエス様は私たちの信仰の対象でもありますけれども、信仰の創始者ということは、イエス様はご自身でも信仰を持っていたんです。イエス様は信じたんですね。私たちはすぐ誤解をします。イエス様が信仰を持っていない人かのように思います。私たちと違った特別なイエス様だけの啓示があって、父なる神様から携帯電話にこうかかってきて指示がこう飛ぶというようなですね、そういうものもあったかもしれませんが、こと十字架に関してはイエス様は信仰を持ったんです。十字架が自分の使命であるとイエス様は信仰を持って受け取ったんです。イエス様は信じたんです。イエス様には同時に信仰の揺れも葛藤も弱さもあったんです。意外に思われますか？それはゲッセマネの祈りを読んでみると分かります。イエス様は葛藤を覚えたんですね。しかし後半を読みます。12章の2節の後半、イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。イエス様は 十字架の苦難をご自分の前に置かれた喜びのゆえに引き受けられたんです。痛いことが喜びなわけではないですよ。じゃあイエス様の前に置かれた喜びって何だったんでしょうか。それは十字架によって救われる魂です。つまり私たちです。イエス様はご自分の前に置かれた喜び、私たちが救われる姿を信じたんです。私たちが必ず神様に出会って救われるという信仰を持ったんです。だからイエス様は十字架の苦しみを耐え忍んでくださった。さてレントが今週の水曜日から始まります。レントが始まる前に、やるお祭りは何でしょうか。それはシャニク祭、カーニバルですね。有名なブラジルのリオデジャネイロ あのカーニバルも、あの水着着てこう、ね、すごいダンスしてますけど、あれもあの一応キリスト教が起源なんですね。まあそこまでいくと文化的なものもこう強くなっているのかもしれませんが、うちでもですね、シャニク祭としてすき焼きか何かを食べますかというふうに、家族に尋ねましたら、いやカーニバルをやる人はレントにはちゃんとお肉を断たなきゃいけないんだよと。あなたお肉を食べ続けるでしょギャフンという感じで、あの何も言い返せませんでしたけど、レントは十字架を持って身を慎む時なんですね。けれども、注意すべきことがあると思います。それは十字架を持って身を慎むというだけではなくて、イエス様の十字架に向かっている喜びをきちんと捉えるということですね。イエス様はこの御言葉にある通り、十字架の先にある喜びをちゃんと見据えていました。十字架の先にある私たちの救いをイエス様は捉えていました。私たちが十字架によって神の子供とされる、その素晴らしい未来の姿をイエス様は捉えていたんですね。だから私たちにとっても、ただ悲しむだけの、ただ喪に服するようなトーンがレントではないと思います。おいたわしやイエス様というふうにはならないと思います。素晴らしい十字架の救い、それをいただいた感謝と喜びが深まっていくような、十字架の恵みが深まっていくような、そういうレントの理解でありたい。レントを恵みのシーズンだと捉えたいんです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。マタイの福音書に戻っていきましょう。今日はマタイの福音書、ユダヤ祭司長たちと、対比させながら、女性の信仰、マリアの信仰に注目をしています。マタイの福音書の26章、私たちはどう十字架の恵みに応答するのかということをここから学んでいきます。イエス様はマリアの信仰を喜んでくださったんですね。一番イエス様が喜んでくださっているのが、現れているのが13節だと思います。26章の13節、誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。この御言葉の通りになっていきました。マリアの名前もしたことも2000年経っても今でも語られているわけですね。しかし、まあ、変な言い方ですけれども、このマリアはですね、ある意味何もしていないとも言えるわけですね。イエス様の代わりに彼女が十字架にかかったわけでもなければ、イエス様と一緒にですね、迫害されて鞭打たれたわけでもない。いわば彼女は イエス様のハートを理解して、イエス様の十字架を感謝して礼拝を捧げたんです。でもそれをイエス様は喜んでくださった。本当に尊いものとしてくださった。イエス様はご自身のハートを理解してくれる人を求めていらっしゃるんです。ですからレントを過ごす上でもう一つ注意したいことは、十字架にかかったのはイエス様だということですね。私たちではない。私たちが世界の救いのために十字架にかかるのではない。十字架を黙想するということを気負いすぎて立法主義的にならない。気負いすぎて信仰生活をしますと疲れを覚えて自分を裁いて人も裁いていく信仰につながっていきやすい。そうではなくて、私たちは立法主義的なレントではなくて恵みのレントを過ごしていきたいと思うんです。レントは恵みの季節です。レントをもし苦しく思える人がいたらですね、申し上げたいと思います。それは皮肉ではなくて、あなたが世界の救いのために、罪の許しのために十字架にかかるのではないということです。イエス様の十字架に私たちは感謝をして、神の国を第一に求めて生きるならば、それで十分なんです。イエス様はそれを喜んでくださる。健やかに恵みいっぱいに私たちはレントを過ごしていきたいと思います。その時イエス様は私たちの姿を喜んでくださると思います。この13節に語られていることは私たちに語られる言葉だと思います。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。南大沢チャペルがイエス様の埋葬の用意をする、イエス様の十字架をよく知ってそれに感謝して歩むときに、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょうとなる通りに、南大沢チャペルはよく私の十字架を理解して感謝して礼拝した、そうイエス様は言ってくださると思います。最後に一人の方を紹介して今日のメッセージを締めくくっていきたいと思います。今ピョンチャンオリンピックが始まって、楽しんでいらっしゃる方も多いと思います。私もところどころつまんで見ています。なんかたくさん競技がありすぎて、全部は、とてもじゃないけれども、見れないけれども、楽しんでいます。人気の東京オリンピックの人気の種目にフィギュアスケートがありますね。あれはすごいですね。久々に見たけど、なんていうのかな、男性がペアになってる女性を空中に投げるんですね。でこう空中でくるくるくるってペアの女性が回ってバシッと受け止める。あれ滑りすぎちゃって受け止め損なったらどうするんだろうとかいろいろ心配になるんですけど、まあ、そういうことがないように訓練がされているということだと思うんです。フィギュアスケートの団体のペアのアメリカ代表はアレクサ・クニエリムという選手とクリス・クニエリムの夫婦なんですね。写真を出していただきました。この夫婦はクリスチャンで、アレクサの奥さんの方のですねインスタグラムを見ると、時々聖書の御言葉を載せているんです。週報にも、その画像を載せました。その中の一つ、彼女が載せる聖書の御言葉の一つで、エレミア書の29章の11節というふうに書かれてあります。神様の御心、神様の道、そして私の信仰、エレミア書29章11節と書いてあるんですね。一昨日の予選を終えたところで、このペアは4位でしたね。4位ってもう本当に微妙でドキドキする、メダルへあと一歩というところ。多分今日の午後が決勝なんだと思います。強豪が多いので必ずしも優勝はできないかもしれませんが、応援をしています。クリスチャンのアスリートを応援しても負けるのはよく あることですね。たくさんある。いいんです。負けたって、勝っても主に栄光、負けても主に栄光で、彼らが頑張っているだけで私は、嬉しく、思えます。実はこのアレクサとクリスのペアは病気からカムバックをしてきた人たちです。おととし、この女性の方アレクサがですね、腹痛と嘔吐が止まらなくなって内臓系の疾患であるということが、明らかになりました。そして、お腹を開く手術を1ヶ月で2度も受けるんですね。ただでさえフィギュアスケートの選手というのは小さくて細いのに、彼女はその病気によって体重が10キロ近くそこから減少しました。復帰してからも、苦労があってなかなか、競技で勝つまでには回復しなかった。練習が思うようにできない時もあった。しかし夫のクリスはアレクサをずっと支え続けて、彼女は何としても再び勝てるようになりたかった。アレクサが笑顔でお腹を見せている写真があるんです。それはおへそを写したセクシーショットというのではないんです。それはお腹にある傷跡を見せているんですね。そして写真にコメントがついています。この傷跡は私の最高のアクセサリー。この傷跡は信仰と主の癒しでできています。そしてアレクサの後ろでクリスが微笑んでいる写真です。そしてその写真を載せた直後のオリンピックを目前に控えた全米選手権で彼らは奇跡のカムバック優勝を果たすんですね。そしてアメリカ代表の座を手に入れました。私フィギュアスケートを見て泣いたのは真央ちゃん以来ですよ。本当に感動しました。そんな経緯を知っているからこのペアはアメリカ中で尊敬をされています。応援されて祈られています。彼女の言葉を紹介します。闘病期間中私は自分に対するたくさんの自信を失った。しかしその代わり私は神様に対するたくさんの信頼を手に入れた。私たちのレントに向かう期待もまた同じです。私たちは十字架の恵みに対する信頼、神の恵みに対する信頼をたくさん手に入れる、そういうシーズンを過ごしたい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。イエス様の十字架の目的はあなたです。イエス様が十字架に向かった理由はあなたの救いです。 How much is Jesus for you? そのイエス様を知っていること、イエス様を信じるものとされたこと、皆さんはどれだけ尊いと言いますか。私たちがイエス様への愛を深めて感謝を新たにしてこの礼拝が刷新されていくとき、イエス様は私たちの礼拝を喜んでくださいます。この女が私の埋葬の用意をしてくれたのです。同じようにイエス様は言ってくださると思います。この教会は、南大沢チャペルは私の埋葬の用意をしてくれた、私の十字架を思うシーズンを過ごしてくれた、イースターに向かう用意をしてくれた。2018年のレント、イエス様の十字架を喜ぶその感謝が刷新される特別なシーズンをみんなで過ごしていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。この女がこの香油を私の体に注いだのは私の埋葬の用意をしてくれたのです。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られてこの人の記念となるでしょう。 愛する天の神様、水曜日からあなたの尊い私たちにくださった御子の十字架を思うシーズンが始まります。このレントの時、イエス様の十字架を思い、イエス様が歩まれた道を思い、その十字架を信じるものとされた感謝が私たちのうちに一日一日強まっていくような、そんな季節としてください。そして本当に喜びのレント、恵みのレントとなっていくことができるように、そしてイエス様が復活なさったイースターを本当に晴れやかに感謝に満ち溢れて迎えることができるように、私たち一人一人を導いてください。お一人お一人がイエス様の十字架によって買い戻された魂です。お一人お一人が贖われた魂です。許された罪人です。そのことを私たちが本当に、深く理解して歩んでいくことができるように、このレントをあなたが用いてください。そして私の埋葬の用意をしてくれた、私の十字架に向かう心を理解してくれた、この教会がそうイエス様に言っていただくことができるように導いてください。感謝をしてレントのシーズン期待をして、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。